皆さんおはようございます。8月11日の、シジス礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当にですね、暑い日が、続いております。まだまだ、暑さは続くと思います。もう一頑張りですね、していかなきゃいけないなと思います。どうぞ暑さを吹っ飛ばしてですね、ぜひ、御言葉にですね、聞いて、参りたいと思います。オリンピック等もですね、本当に、日本の選手もよく頑張ってですね、本当に素晴らしい、成績を出されてます。本当に皆さん一生懸命に、精進してきたことがですね、出し合ってお互いに切磋琢磨しているその姿を見てますと、私たちもますますですね、励んでいかなきゃいけないなと非常に思わされる、今日この頃だと思いますですね。さて、今日もですねは、コリントの信徒への手紙の、3章の、1節以下から御言葉に聞いてまいりたいと思います。教会内ではですね、このまあいろんな時にですね、なんかこう、お互い同士が、ですね、うまくいかなくなってしまう、そのようなことが、起こることもあるわけなんですね。そしてまたこのせっかく、教会を形成していた仲間が散らされていくという出来事も、起こってくるわけであります。教会はですね、この、ギリシャ語でエクレシアと、言われておりますけども、このエクレシアという意味はですね、呼び集められるという、意味があるわけですね。キリストの、名によってですね、召されたものが集められる。神様の言葉を聞いて、それぞれの、場でですね、福音を伝えるために、使わされていく、そういう場所なんですね、教会っていうのは。ところがですね、その教会で本当に、対立やこの紛争が起きるわけですよ。辛いですね、本当に。この人の意見を聞かないというかね、本当にそういうようなことって起きてくるわけです。でもその争いの多くはですね、いわゆる神学とかその教理をね、的なものをめぐる争いじゃなくって、この人間的なこのつながりといいますかね、そういったことで大体そのこの世の争いと変わらないわけですよ。今の私たちの置かれているようなね、中の教会の状況を見ても、本当に残念だなと思います。人の意見を聞こうとしない、自分の意見と合わなければもう一緒の仲間じゃないなんていうことを、この20年以上私はですね、辛い思いをしてきましたよ。本当にこれで教会と言えるのかとかね、私の教会じゃないですよ。本当にこの世の中のいろんな教会を見てくると、本当にね、そんなふうに思いますよ。なぜこのキリストの体であるはずの教会でですね、本当にこの世と同じようなこういわゆる人間的なこの争いが起こるんでしょうか。実際にですね、私もいろんなことを、意見を発信したりもするんですけども、そうするとその意見を絶対聞こうとしないですね。私の言ってることを聞こうとしないというような、聞きたくないというような態度を をずっと続ける人もいるわけなんですよね。明らかにこう信号的におかしいということを申し上げてるんですけども、聞こうとしない。全くですね、境界線を保っていくのに本当にですね、聖書を読んでるんですかと言いたくなるような、争いにもなるんですね。こうした争いをですね、私たちはどのようにして解決したらいいのかと。で、根本的なものをどこに据えていったらいいのかと考えなきゃいけないと思うんですよ。そのことを教えてくれているのが、この今日のコリントの、信徒への手紙だと思うんです。このコリントの教会の経験からですね、御言葉に聞いていきたいと思いますがね、今日与えられました聖書は、このコリントの第一の手紙の3章1節から17節であるわけです。3章のですね、その中で4節ですね。まずある人が私はパウロにつくと言い、他の人が私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないのではありませんかというふうにですね、パウロは言ってるんです。パウロはですね言うんです、何があったのかとですね、この手紙全体、このパウロの書いたこのコリントの1あるいは2手紙全体からですね、推し量りますと、次のような事情があったんじゃないかと思うんですね。で、このコリント教会はですね、ギリシャのですね、橋の方、あの地中海の先の方に、ありますですね。で、紀元の51年頃、と言われてますが、このパウロが、開拓伝道でやって、した、教会であります。この伝道者パウロはですね、このコリントに1年半ぐらい滞在して、教会の基礎を築いたといいます。で、その後を、まあ、仲間のアポロに委ねまして、で、この現在のこのトルコ、小アジアのですね、エフェソに移るわけですね。で、このアポロはですね、アレキサンドリアですね、の出身で、非常にこう、雄弁家であったといいます。非常に、優秀な人で、聖書も詳しかったみたいですね。で、その説教も多くの人を魅了していたようであります。ですから、このアポロにですね引きつけられた人々たちはですね、これまでのこのパウロの、からですね、このアポロの指導のもとに新しい方向に、導かれていく、そういうことを望むようにどうもなっていったようなんですね。一方ですね、このパウロからで直にこう教えを受けたもので導かれた人たちは、そうした動きをですね、教会を、間違ったですね方に導くんだと強く反対していたようなんですね。またアポロはですね、雄弁家でして、どうも、外見も、立派だったとこう伝えられているんですね。ところがパウロはですね、この口数も少ない、で、どちらかというと、まあこう朴訥としたね、で、人だったみたいです。で、説教もどうも分かりにくかったようなんですね。ちょっとそうなんですね。まあ、いろいろとありますね。で、コリントの2の方の手紙ですね、にはこうあるんですね。10章10節ですかね。 手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないというふうに記されてるんですね。コリント教会のある人たちはこのパウロをですね、そのようにして話はつまらないと言ってたみたい。本当に私も、身をつまされるような思いしますが、で教会の人たちはですね、外見とか説教でこう2人を比べる、ね、説教が長いなって私なんかよしょっちゅういつも言われてます。短く短くって言ってね、私はアポロに、私はパウロにと、どうも、教会の人たちはですね争ってたみたいなんですよ。このコリント教会はですね、その他にもこのペテロニというのはね、まあペテロ派、ペテロニのあの教えにつきたいという、まあ、ユダヤ人人たちもいたり、本当にですね彼らは律法よりも恵みを強調するこのいわゆるキリストの恵みを強調するパウロにですね違和感を持っていたわけですね。どうもしっくりこないなというようなものを持ってたわけですよ。そのようなですね教会内部の争いが、まあエーゲ海を隔ててこのエフェソにいるですねパウロにも聞こえてくるほどにですね、どうもこの大きくなり始めていたようなんですね。このですねコリントの今のところ読みますとね、いつも私もね、自分の置かれてきた状況もそうなのかなというような思いもするわけです。この教会の混乱はですねコリントばかしじゃなくて今日の教会でもですね、起きてくるわけですよ。まあ、例えばね、長い間牧会をした牧師が、その交代をしましてね、でこの、新しい牧師が、招かれた時ですね、で新任教師っていうのはこの、まあ、自分なりのやり方で教会を、まあね、皆さんを導こうとするんですけども、時には混乱が起こることもあるんですね。まあ、実際に確かにね、今までの先生と違うやり方とかあると、どうしちゃったんだろうと戸惑っちゃうような、こともあるわけですよね。私も経験しましたけどね。で、まあ、私が神学校でこの学んだ時ですけども、牧会学の先生とか、他の神、あの、先生たちからですねここを伺ったんです。皆さんがその教会に赴任した時最初の5年間は苦労するよと、で赴任した教会の信徒の皆さんたちはどうしても前の先生にこのよって導かれた人たちですから、あなたたちに違和感を感じるかも分からないと、そんなこともあるだろうと。しかし自分を信じて皆さんの声をまず聞くことですよと。であなたたちが洗礼を受けた、授けた、あるいは導いたですね、この転入会とかね、そういうふうにして導いた人々が教会の半数を超えていったら、その時教会は変わっていくんじゃないかと。それまで我慢しなさいとですね、そのようにお話をいただきましたね。まずは5年我慢しなさいよと言われましたけども実際そうですね、極めて人間的な言葉なんですが本当に真実だと思います。本当に、信徒の皆さんからしてみれば前の先生に比べたら何だろうと思うことも多々どうもあるようですね。でもこれは真実なんですけども、 それではダメだよとパウロは言ってるんです。教会も人間の集まりなんですね。で、意見の対立とか争いはやむを得ないという考え方に対してですね、パウロは教会はそれではいけないと言うんですよ。で、パウロはコリントの教会に、書き送ってるんですね。先ほど読んでいただきましたけども、3章の、11節からですね、イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできませんというふうにですね、書き始めるんですね。まずはその、イエス・キリストその土台ですね、土台を無視して誰も他の土台を据えることはできないんだと。ですから、この三章の一節の出だしにですね、兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストとの関係では血の御子である人々に対するように語りました。私はあなた方に乳を飲ませて固い食物を与えませんでした。まだ固いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということにはなりはしませんかと言ってるんですね。キリストを土台として歩むですね。それを無視していると。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台をすることはできないんだけども、あなた方はですね、お互いの間にですね、妬み争いを絶えない以上、あなた方は肉の人であってただの人と歩んでいるということになりませんかと言ってますね。洗礼を受けたあなた方はもはや肉の人じゃなくて霊の人なんだと。あなた方が洗礼を受けた時、あなた方がの市民権はこの世から天に移されているんだよと。皆さんは天の市民権を持ちながらこの世を生きるものにしていただいたのだ。それなのになぜいつまで世の人と同じ歩みをしているんですか。それではキリストは何のために十字架に作られたんですかですね。厳しいですよとパウロはコリント教会の人々に迫るわけです。もうイエス・キリストというすでに据えられている土台を無視してしまっていると言ってるんですよ。パウロはですね、人間には3種類の人がいるとどうも指摘するんですね。2章の14節にこうあります。自然の人であるというんですね。まあ、自然の人っていうから要するに生まれながらの人といいんじゃないでしょうかね。世の人、肉の人という意味だと思うんですよ。で、生まれながらね、世の人は神様の霊に属する事柄を受け入れないと。その人にとってそれは愚かなことであって理解できない。霊によって初めて判断できるからだということなんですよ。前にパロは1章の23節から24節でね、十字架というものはユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなもの、召された者には神の力だ、神の知恵だと語ってました。生まれながらの人は十字架を救いと受け入れることはできないわけです。この世の知恵で考えればあまりにも愚かしく思えるからなんですね。十字架を救いだと受け止めるためには この霊的なものの働きが必要なんじゃないんでしょうか。その霊的なものに思いを馳せることがね、とても大事だと私は思います。なかなか理解できないという方もよくいらっしゃるんですね、キリスト教を。でもこの霊的なところに目を移されたらどうですかってお話をすると、うん、ということでなるわけですね。そこから教会生活を始められた方もいらっしゃるんですよ。霊的なものを教会は感じるところなんですよと、この世的なものじゃないんですよと。コリント教会の人々はですね、この霊を受けてキリスト者になりました。しかしこの霊を受けても、先ほどお読みしましたように、血のみ子のままにとどまっている人が多いとパウロは指摘するんですよ。ねえ、教会に導かれましたけども、まだ自覚的な信仰は持てない、信仰に生かされてない人々っていうことなんですね。なかなか信仰信じますと言って洗礼を受けられましても、なかなか教会生活にこう馴染まない、ね、方もいらっしゃるわけです。彼らはですね、教会はキリストの体であって、そのアポロもパウロもキリストに仕えるしもべに過ぎないことを理解してないわけです。だから私はパウロに、私はアポロにというようなね、ことで争いを始めてしまうわけなんですよ。本当に霊的なもので教会は生かされる、自分も生かされるようになる、そういう自覚を持っていかなきゃ私いかないと思うんですよ。このパウロが求めていることは、本当にこの信仰的というか、信仰にこの成熟した人といいますかね、そういう人なんですね。硬い食物を食べることのできる人、パウロが植えてアポロが水を注いだかもしれない、成長させてくださるのは神様である、そのことを理解できる人だと思います。でパウロは言いますね、3章5節から6節です。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この2人はあなた方を信仰に導くために、それぞれが主がお与えになった分に応じて使えたものです。私は植え、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神様ですと言ってます。教会を立ち上げるのはパウロでもアポロでもないんです、神様なんですよ。それを分かってほしいとパウロは訴えてます。人間的な好き嫌いの感情のですね、で私はアポロに、私はパウロにという争いをするためにですね、教会に集められたもんじゃないんですよと言ってるんですよ。信仰のこの未熟なものから成熟したものになりなさいとパウロは言うわけです。成熟した信仰、これも本当に私つくづく実感しますですね。信仰者も教会も全てはですね、キリストのためにあることを自覚しなさいと言ってるんですよ。キリストが何を私たちにお委ねになってるんでしょうか、そのことを忘れちゃいけないと言ってるんです。信仰者も教会も世のためにあるんだということを忘れちゃいけないと思うんですよ。それをですね、その時に思い浮かんでくるのが、ヘンドリック・クレーマーという方が、書きました本ですけども、信徒の神学という本を書きました。実はこの本、読書会で、何回か、読みました。その中でですね、次のように述べてるんですね。 初代教会においては信仰と生活は一致していた。しかし現代においては信徒は世俗的関心に暴殺され、誠に信仰者として生きることが難しくなっている。彼は、神は世と関わりを持たれる方であるゆえに、教会もまた世のために存在する。しかし現実には、教会の関心は教会自身の増大と福祉に注がれてきた。教会は教会中心、自己中心的に思考し、世に対する関心は二次的であった。しかし教会は宣教のための器として建てられた。宣教に専念し、世に向けて御言葉を発信している教会では、分派や論争は起きにくい。主目的においての一致があるからだ。教会はキリストに仕え、世に仕えていく。そこでは牧師と共に信徒も宣教の技を担う。信徒こそが世に離散した教会である。教会は信徒を通じてこの世にキリストのメッセージを伝えていく使命を持つと、このように述べてるんですね。まあ本当にクレーマーのですね、この言葉っていうのは本当に、研ぎ澄まされていて、ずしんとくる言葉を残してくれてると思いますね。私たち一人一人がですね、その宣教の技を担っていくんだと、キリストに仕えて世に仕えていくんだと、そのようにして述べてるんですよ。教会が教会としての本来使命を果たしていないから、内を揉めばかりしている、ね、世に出ていく力がないんだと、このクレーマーは指摘してるんですよ。もう本当に図星だと思いますよ。こういうことを、社会的な問題をね、ないがしろにしていると、人の痛みとか社会的に痛みを負ってる人たちへの思いを持たない、持っていても行動に移さない、そのようなことに移すを抜かしてるから強制が落ちるんだというような考え方をしているところもあるんですね。それは違うと私は思いますね。やっぱり私はこの世のための教会だと思う。このクレーマーの言ってる通りだと私は思いますね。このクレーマーのですね、信徒の神学というこの本ですね、は、どうも1960年ぐらいに書かれたようですが、その内容少しもですね、どうもこの古くなってないと思うんですよ。本当に今教会の本質をついてると思うんです。今からもう2000年以上も前のコリントの教会の経験がですね、今の私たちにも本当に貴重な証言となっていると、それと同じだと思うんですよ。このクレーマーもですね、ずいぶん前日本に来られたようなんですが、そのお帰りになるにあたってですね、次のようなメッセージを発信しているんですね。諸君の間では教会生活と日常生活とが分離していると。教会生活は日常生活のただ中にあってこそ生きると。教会生活はね、日常生活のただ中にあってこそ生きるんだよと。パウロはコリントの1:9-19で、私は律法のもとにある人には律法のもとにあるもののようになった、律法のないもの人には律法のない人のようになった、弱い人には弱いものになった、私は福音のためにはどんなことでもすると言った。相手の目録に目線に合わせる姿勢が必要だと、このようにして述べてます。さらにですね、日本のクリスチャン人口はわずか 1% が しかないのに、どうして仲良くできないのかと、私にはわからない。うちは喧嘩ばかりしている。イエスは私たちが一つであるように、彼らも一つになるためと祈られたではないか。このようにして述べてるんですね。このクレーマーは、生活の中で証しする伝道こそキリストが私たちにお命じになったことだと言ってるんですよ。そう、私たちのそれぞれの生活の中でいろんな場面が出てきますけども、そこでキリストを証ししていくことが大事だ。そうでしょう、ね、目の前に本当に体調不良になった人がいてもね、知らん顔したりいう人もいるし、いるんです、実際にね。そうなんですよ。まずは大丈夫ですか、おいお前大丈夫か、そういう声かけっていうのは大事だと思うんですが、そういうことさえもしない、長い間付き合ってる友達の前でもそういう人っているんですよね。そうでしょう。まずはそういうことから生活の中で証ししていくことじゃないでしょうか。パウロもコリント教会の手紙の中で言うわけです。パウロも3章23節から22節から23節にこうあります。パウロもアポロもケファも世界も生も死も今起こっていることも将来起こることも一切はあなた方のものなんだと。あなた方はキリストのもの、キリストは神のものなんですと言ってます。教会は牧師と信徒が共に作っていくものですよ。宣教の最前線に立つのは信徒であって、牧師の役割はその信徒が奉仕の技に適したものとなるように導いていく、励ますことなんです。その牧師が教会の中心に なってしまった時、人々はキリストを忘れてしまうんですよ。先生やってください、先生どうですか、じゃなくて逆に、私たちはこういうふうにしていきたいけど先生どう思いますかとか、そういうね質問が欲しいですよね。私たちはこういうふうにしたいけどどう判断しますか、そういう質問が来たり語りかけが来ると、そうだなと一緒に考えることができるんですよ。ところが何でも先生やってくださいと言われるとね、何とこれなっちゃうんですよ。やりようがなくなってくるんで、まずはですね、最前線に立つのは信徒で、教会をこういうふうにしていきたい、ああいうふうにしていきたい、だからこういうふうにこういうことをやりたい、こういう行事をしましょうよと来ると嬉しいですよね。私たちの教会はこの秋これから、行事がもう目白押しになってくるんで、もう今からですね楽しみにしてますけども、もうすでに、どこのそれにはどこの聖書を選びますかとかね、こういう会話になってくるとね、わあ教会のやっててよかったなと思うんですよ。だここはこういう聖書を選んでいこうとか、こういうふうにやっていこうという次の案が出てきますから、あるいはそれにはこういう先生を呼びましょうよとかいう話になってくると活発になってくるんですよ。だからそれも信徒と牧師が一つとなることが大事なんですよ。教会はこの牧師と信徒が共に形作るものなんです。ですね、そのことをですね、ぜひ私たちは覚えたいと思うんです。逆になってしまったら人々はですね、キリストを忘れてしまうんですよ。そのことがコリント教会で起こったんです。だからパウロは、私はパウロに、私はアポロにという争うコリントの人たちに、ね、言うわけです。1章13節でね、キリストは いくつにも分けられてしまったんですか？パウロはあなた方のために十字架に作られたんですか？あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたんですか？そうじゃないでしょうと言ってるんですよ。教会の誠の牧会者は牧師じゃないんですよ。主イエスキリストなんだとパウロは言ってるんですよ。キリストによって教会は建てられているんだということを忘れちゃいけないと言ってる。パウロはコリント教会を神の教会、その信徒をですね、召されて聖なるものとされた人々と、コリントの信徒の手紙の1章1節から2節で言ってますね。争いばかり繰り返している教会の人々をですね、パウロは聖徒と呼びます。神様に召されたゆえに聖なるものとされたんです。私たちもキリストの名によって召されて、神様の言葉を聞いて、それぞれの場で福音を伝えるためにですね、集められているんですよ。教会にはですね、主から使命を委ねられているという理解は一致してますよ。ねえ、神様から教会として福音を伝えていく、その使命を委ねられている。そういった意味では一致してるんですよ。聖なるものとされたんです。だからこそですね、仲間を憎んだりとか阻害するようなことをしている場合じゃないじゃないですかね。私とあなたは考え方が違いますなんていうと堂々と言う人もいるわけですよ。考えが違ったってね、ね、イエスから委ねられた伝道の使命、宣教の使命というととは一致してるんですよ。ですから主イエスにある一致をですね、持って教会を形成して、そしてさらに世に出ていくんです。世の人のためにね、なるためにね、私たちはそのことを述べ伝えていくんですよ。この内村鑑三のですね、お墓多摩霊園にあるそうなんですが、この内村鑑三、そのですね、お墓の碑にはですね、こう書いてあるんですね。私は日本のため、日本は世界のため、世界はキリストのため、そして全ては神のためと書いてあるんですね。ずいぶん昔になりますけども、世界は二人のためにあるなんていう歌がありましたけども、そうじゃないだろうと私の恩師が言ってくれました。二人は世界のためにあるんだよと、この言葉はね、忘れることはできませんですね。結婚式の時ですね、二人は世界のためにある、これ本当にね、忘れたんだ。今からもう50年も前ですね、そういうですね、声を聞いておっと思いましたね。そういった意味で私たちはね、聖なるものとされたんです。ですからこのような、本当にね、世のため人のためですね、信念を持って信仰者として、教会のためにも、この世の人々のためにも、働き続けて回りたい、そのように、願うものであります。皆さん西の祝福豊かにありますように、お祈りしております。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御声に聞くことができまして感謝いたします。私たちは本当に聖なるものとされたものです。本当にあなたから聖霊をいただいて今あるわけです。どうか神様、いただいた聖霊を、そして恵みを多くの人々に分かち合っていくことができますように、どうか私たちの信仰を増し加えてください。この世のすべての人の 上に豊かな御恵みがありますように。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。